もしもし。
よろしくお願いいたします。
はい、テレフォン人生相談です、はい。最初に年齢を教えてください。
はい、30歳です。
30歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
あ、同じ年です。
同じ年。
はい、
お子さんは？
1歳になったばかりの娘がいます。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい、私が中学生の頃に、
はい、
いじめをしておりまして、その時の後悔の念で、ずっと今までも死にたいと思って生きてきたんですけれども、
はい、
娘ができて、
はい、
そういうわけにもいかなくて、
はい、
どういうふうにこの気持ちを整理し、生きていかないといけないのかなと思いまして。
はい、いじめる人は、もういじめが悪いと知っていじめるわけで、やっぱりいじめる理由があるわけですよね。なんかこう、その欲求不満というか、あなたの成長してきた過程の中にね、ものすごい不満があったり、なんかそういうあなたがいじめをしたことの原因みたいなものは何かあるんですか？
全く思い当たることはないので、もう本当に私の性格の問題だと思ってます。いじめがあった環境 で私自身も活発なグループにいて、でお調子者でいじめに加担してしまったっていうところだと思います。
じゃあ、あなたは本当には活発だって言いましたけれども、実は無理して活発にしてたんじゃないの？
それは多分にあると思います。
ですよね。まあ、苦しかったよね。活発にしてないとみんなから受け入れられないから、無理して不自然に明るくしていた。
そうかもしれないです。
で、ここのとこが難しい、無理だと思うんですけれども、ものすごいすごい憎しみがもうその当時ありましたよね。その憎しみが怖いから意識できないんですけれども、
はい、
憎しみの表現の仕方っていっぱいあるんですよ。
はい、
一つは直接憎しみを表現しちゃうの。これ非常にわかりやすいですね。
はい、
もう一つは、憎しみっていうのは、
はい、
明るさで表現されるんです。とっても明るい言動をしてる人が、
はい、
実は明るさっていうのは憎しみの間接的な表現であることが多いんです。
はい、
だからあなたが活発なグループのお調子者だっていうのはまさにそうなんですけども、グループの中心であったのは、
はい、
実はあなたの性格が明るいんじゃなくて、あなたがすごい憎しみを持っていた。その憎しみを直接表現できなくて、
はい、
明るさで表現していた。これがあなたのお調子者っていうことじゃないの？
まあ、ちょっと無理をして繕っていた結果が人をいじめるっていう中学生ならではの表現の仕方になったのかもしれないです。
ああ、そこまでなったかもしれないって分かってるわけですよね、あなた。
はい。
いや、今言ったことあなたすごく安心しましたよ、僕。
はい。
なんか夢見ることあります？
空中で平泳ぎ
を
しないといけないんですけれども、
はあ、
やっぱり空中なので、
うん、
蹴る力が空気に伝わらなくて、なかなか前に進まないっていう、夢はしょっちゅう見ますね。
あなた、正直なところ野心家でしょ？
ああ、そうかもしれないですね。
自分の思うようにいかない、
はい、
ものすごい欲求不満、これが本当のあなたの姿なんですけども、外には明るく見せてるんですよね。
はい、
だからいじめるのは当たり前って言ったらちょっとおかしいんですけれども、あなたいじめますよ。
そうだとしても、自分の野心のために今まで人を傷つけてしまったことに対してはどう向き合っていけばいいか。
うん、だから自分を責めてることで解決しようとしてるんです。
はい、
きつくなりすぎちゃうんだけれども、
いえ、
あなた本当は自分を責めてないんです。偽りの自責感なんです。本当の攻撃の目標は外にあるんです。だけどその外の目標を攻撃するのが、意識するのが怖いから、その攻撃性を自分に向けてる、それが最初にあなたの言った後悔だとか、こんなことをしてしまったからダメだとかっていう偽りの自責感なんですよ。偽りの自責感を持ってる人の特徴は、本当の罪の意識が希薄なんです。
ということは、この自分の今後悔しているとか死にたいとかいうこの気持ちは、
そっちは偽りです。本当の罪の意識っていうのはやっぱり今の世の中あったらたくさんあるでしょう、
はい、
ものすごい希薄なんですよ、
はい、
外の攻撃性を意識するのが怖いんです。恐怖感、そこがあなたの今の一番の問題、自分の本当の姿バレるのが怖いんです今のあなた、だから誰にも相談できないの、いい人を演じてるからずっと、だけど本当の自分はいい人じゃないっていうことを知ってんですあなた、そうでしょ、今日はスタジオにですね、シンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルベ美也子先生がいらしてるので伺ってみてください。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、まずソーシャルクロックって、社会の時計って、まあ通訳はそのままですけれど、女性が30ぐらいになって、そしてまあもちろんそのご結婚4年目でお子さんが、これこうとってもこう女性の人生にとって大きな節目なんですよね。
はい、
社会の役割の中で本当の責任がやってきた。子供が生まれて、
はい、
今まで1年間いろいろ、もちろん母親1年生として学んだこともあると思うんですけれど、なのでおそらくこの社会時計の意味では、こう大きな人生の節目で、ちゃんとこれから母親という役割を務めるためにというふうに考えた時に、ふっとご自身のことが浮かんだのかなというふうに推測をしました。ちょっといくつか追加の質問をしたいんですけれど、
はい、
いじめをしていたのは中学の頃まででしたか？
その1年間だけでした、は
い、ですね。で、はい、その1年間のいじめに対して、ああなんて人を傷つけてしまったんだということを思ったのは、初めて思ったのはいつですか？
いじめが終わった翌年の中学3年生だったんですけれども。
なるほど。中学3年の時にすでに人を傷つけてしまったと思って、その後他の人にあまり言わなかったっていうことですね。
そうですね。その時その年代に目撃していた、もしくはまあ一緒にいた友人らたち以外は知らない。はい。
お父様やお母様、そしてご主人にもこの話はしていないと。
してないです。
なぜしてないんでしょう。
自分が最低の人間であるっていうのを、それを話すことによって自分がやってきたひどいことであったり、そのいじめていた人がその後ちょっと病んでしまったっていう噂を聞きまして、
はい、
それを実体のものとするのも怖くて、その噂も確かめられず、また相談することによってそれと向き合わないといけないというのも怖く
ですよね、
はい、
そこまで分かっていながら、なぜ電話をするという行動にあなたは今出たんでしょうね。
1年前に娘が生まれて、
はい、
一つはその死にたいと思っていたことを、もうこの子のために叶えられないなと思ったこと、そしてその子が生まれてより人の親になり、そのいじめていた事実をより罪に感じるようになったこと、そして世の中多分いじめてた人っていじめられてる人よりいっぱいいるじゃないですか、
はい、
そういう人たちが一体どうやって生きているんだろうっていうのが本当に分からなくなったので、聞いてみたいと思ったところです、う
んうん、大事なことをおっしゃいましたよね。死ねなくなった、つまり 本当に落とし前つけなきゃいけなくなったんですよね、母親になって、
はい、
なのでやった事実ってもう変えられないですよね、
はい、
つまりいじめたっていう事実は変わらないで、はい、そのことによってそのいじめられた方がどんな風になったかっていうのももう怖くて聞けないぐらいだけれども、でももうその方の人生を何か大変なことにしてしまった自分っていうのも変えられないですよね今ね、
はいはい、
でそのことをさらに感じたのが人の親になってからだっていう意味では、いじめられたお子さんだけでなくそのいじめられたお子さんのお母様のことも思い浮かんでしまったってことですよね、
はい、
うん、つまりご自身のお子さんがそんな風になったら本当に心が痛くなることも感じられるようになったってことですよね、
はい、
うん、じゃあどうするかってことしか考えられないんですよね、
はい、
つまりどんなに悪いことを、まあ、したとしても、
はい、
ちょっと言い方ちょっと極端ですけれど、
はい、
あなたには真っ当な理由があったはずですよね、その時。要はいじめた理由がなんとなく調子に乗っちゃってた、その調子に乗ったっていうのはもしかするとなんとなくその方がかっこよかったかもしれない、その辺ちょっと具体的にちゃんと自分で過去の整理のために、
はい、
あなたはなぜいじめたのかっていうのをちゃんと掘り下げるっていうことはまず母親一年生としてできることです、
はい、
要は本当の理由は何か、多分このお調子者での言葉の中にとっても深い意味があるはずなので、そもそも私はなぜ、私の理由は何だったかって考えてみることがまず一つです。理由は何かというと、いじめた事実は変えられないが、
はい、
そのことによって学べることがあります、
はい、
要は過去そんな間違ったことをしてしまった時の私の思いはこれだったっていうことが分かると、
はい、
今後子育てでとても重要なことが分かります。それ何かというと、
はい、
お子さんがこれからいろんな行動をしますよね。もしかしたら人をいじめるかもしれないし、いじめられるかもしれないし、
はい、
その行動の裏にちゃんと注目できる母親になれる可能性があります、
はい、
母親ってやっぱりすごく責任の重いお仕事ですから、
はい、
とても人生をかけてできる本当に充実したお仕事になれると思いますので、
はい、
一回ちゃんと反省を具体的に書いてみることはお勧めします。本当の私何だったのかってことをちょっと書いてみてください。
ありがとうございます、
はい、
いいアドバイスいただきましたね。これから責任のある母親になれるわけですからね、はい、要するに今まではね、あなたね、
はい、
本当の自分とか自分の正体を隠して、
はい、
良い人に見せることで社会の中を生きてきたんです、
はい、
ところがその防衛がもう防衛できない段階に達したんです。子供ができて、こういうのは防衛の瓦解って言ってよくあなたのタイプにあることなんです、
はい、
社会的に真面目そうな顔をして自分を責めているけれども、実は単純に自分に嘘をついてるだけの話、
はい、
要するにあなたは小さい頃から愛情に飢えていたんですよ。だからそんな調子もんで目立ったことなんかしたがりの、人の関心が欲しいから、
はいはい、
そしてその防衛がもう三女になってできなくなった、
はい、
まさに防衛の瓦解です、
はい、
でもこれから次の新しい世界が始まるんです。本当の世界が。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
愛されなかった時どう生きるか、自分に正直に生きる。